皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。8月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はまずは大きな戦略という話です。まずは大きな戦略と申しますのはですね、この物事を最初何かやろうって言った時に、まあ戦術と戦略の話がすぐ出てくるわけですね。どのように行動するかを、まあ、考えちゃう、最初に考えちゃう、それ戦術になりますね。戦略っていうのはどこに何を配備しておくか、大きなところでどんな道具を用意するかっていうのはこの戦略なんですよね。まあ日本の本当の強みは何ですかと言われますとですね、そのまあ非常に自然が綺麗であると、それからあの技が得意であると、綺麗な自然とこの技を生かして焼きましょうっていう話なんですが、まあ自然の方はですね、まあ言ってみればこれは一つの戦略なんですね。自然の方はまあ戦略で、日本でしかないものも当然そこにありますし、まあこれをいろんな形で生かせますからね。日本の自然はあらゆる分野で生かせますから、これはそのまあ言ってみますと、まあ戦略と言っていいと思いますが、技といった場合にはですね、いやこれはそのむしろ戦術に近いところが多くて、技をどこに生かすかっていう部分のこの大きな柱を決めないと技は生かしようがないんですよね。例えばその役場でも何でもですね、こう人がたくさんいて働いてますからね、こう書類を一生懸命書いてですね、ハンコついて、上の人がまたそれ見てハンコついて自分もやってますよね。要するにあれも書類の書き方も技ってものがあるんですよ。あの稟議を通すとかですね、補助金通すのはちゃんと技がありましてね、下手なこと書いたんじゃ稟議は通らないしね、であの予算は通らないんですよ。あれもちゃんとね技があるんですよ。で技をちゃんとやるとね、あのまあ稟議も通るし予算も通るんですね。でベテランの職員というのが技が長けてましてね、だからちょっとはこういうことで金は下りないかな、こういうことできないかなっていうとですね、技のある職員がやりますとですね、いや不思議や不思議、その話議会もすんなり通っちゃってなんかできますよと、それからこんな予算つかないだろうなと思ったら、まあ思わん方法を使ってその予算がつくわけですよね。いやいや、なかなか大したもんだと、伊達にですね役場に長く座ってないと言われることがあるわけですね。でそれは要するに技なんですよ。でですからその技こう持つとですね、やっぱりみんなその得意になりますわな。だからそれこれ大事だなと思いますよね。だから今やってるのから、昔はあの銀行員の人ってお札買わせるの上手だったですね。同窓会とかやるとね、その必ず会計はね銀行員だけやるんですね。そのお札の数え方が違うわけね。まあ今はやるんだろうな、この我々素人にはできないこのお札をずらっとこうね、こう扇形にね開いてで数えていきますよね。いやあら、どうやって勉強するのかなと思って見てましたけどね。あの技もあるわけですね。でこういう技っていうのは、まあ、確かに見分けは本人にとってすごく、ね、誇りにもなるし、いいことなんでしょうけども、やはりこう戦略がなくて技だけ残ってもあまり意味がないわけですね。例えばその補助金助成金だって、その使い道がね実際に効果があるかないかは、どうやって上手に金取ったかとは全く別問題でしょ。上手に稟議通して上手に予算取ったってことと、それが金がちゃんと生きてね、その地域と人々の発展に限りない貢献をしたかってこと、全く別問題でしょ。だから札の勘定うまいからって銀行儲かるわけでもないですよね。札の勘定がうまいからといってですね、そのデジタル化した中で銀行は生き残れるわけでもないですよね。技はどこに生かすかってこといつも考えてないと、実はねあまり意味がないことがあるんですよ。ですからこの大きな戦略というのはね、その技をどこに生かすかっていうことにもつながってくるわけで、だからそのひたすら技がありますと言ったって、技を生かす戦略をちゃんと立ててないとこれは全然意味がないですね。それから今言った自然も同じなんですね。自然を生かすってことを考えるとね、自然そのものは戦略なんだけど、自然を生かすときに生かす戦略でないと意味がないわけですよ。例えばですよ、鉄筋コンクリートの建物の中でね、冷暖房を24時間365日しっかり効かしてる建物の中でね、 コンピューター叩くんであればね、春も夏も関係ないんですよ。札幌も東京も、あるいはシンガポールだって、デリー行ったって、それからヨハネスブルグ行ったって関係ないんですね。ケニアのナイロビ行ったって関係ないんですよ。どこでも同じことできるでしょ。それってはっきり言って四季は生かしてないですよね。自然があるだけの話で、自然を生かした戦略じゃないでしょ。自然を生かした戦略っつうなら、そんなのなしですよね。そんな鉄筋コンクリートビルの中でコンピューター叩くのは、それ自然を生かしてない戦略だよね。だから日本に自然があるったって、それ全然、それじゃあその日本の強みが出てこないってことになりますよね。どうもなんか近年ですね、この大きな戦略というものを全然考えてないような感じがするんです。特に日本はですね、アメリカなんかはやっぱりその点はですね、考えて行動する人たちがまだいますよね。なんかちょっと宇宙に行ってみようとかですね、まあいいか悪いかは別にして小型原子炉やってみようとかですね、まあなんかちょっとやってみようかって話があるんじゃないですか。大きな戦略のもとにね。あるいはデジタル化もそうだよね。今世界のデジタル化というのは、生身の人間一人に、その人がまず、まあ、あのデジタル機器一つと、この二つで全て完結させようという方向に動いてますよね。分散処理であってね。だからその生身の人間一人と、その人が持つデジタル機器一つだけで全て完結するように、まあ、あの生活とかね、インフラ関係から多くの仕事、まあそれ完結するように今やってますよね。でそれって非常に大きな戦略ですよね。生身の人間が何かこうどっか行って操作をしてね、なんかいろんな用事を足すんじゃなくて、生身の人間そのものがそもそも一人全員デジタル機器を持ってるから、いつも手元のデジタル機器を使ってやり取りすれば、事務所なんかいらなくなるものがたくさんあるし、手続きなんかもいらなくなるものたくさんありますよね。それから例えば金融なんかもですね、例えば今中央銀行が発行する電子通貨をどうしようかって話あるじゃないですか。中央銀行発行の仮想通貨やろうかやるまいかね。あれ一番ですね、本格的にやろうとしたらですね、国民全員が中央銀行に口座開くといいんですよ。全国民っていうか、世界の人たちでいいんだけどな、国民に限らないな、全世界の人たちが、例えば円ならばですね、日銀に全員口座を持つんですよ。そうするとそこで全部決済終わっちゃうの。でしょう、個人から個人に、要するに中央銀行のシステムを介して全部送金できるんですよ。国内でも海外でも。多分これ一番コスト安いんだと思うんですよね。国籍を問わず場所を問わず、全ての人が円の決済であれば、全員が日銀に直接口座開いちゃって、で、ここでその送金をやるし、例えば、まあ、預金だなんて言った場合ですね、この決済口座を使って、その銀行に金を例えば入れると、あるいは銀行から金を借りると、で、その決済もって言いますか、システムは全部、すべての人が、中央銀行に持った口座によって行うと、こうなってるわけですね。お金の決済もそうですね、物を買ったりとか売ったりの決済も、その中央銀行の口座を使って直接個人同士、企業同士でやると。給与の支払いも全部ここでやるというふうにすると、例えばもう税務署いらないよね。 100% 把握されますから、税務署いらないし、帳簿つけないでいいですよね。帳簿というか全自動でつけてくれますよね。当然それはプライバシーも何もなくなりますから、そんなのあんまりだととんでもない話だって議論は当然出てくるわけで、ではまあとにかくやればできる話ですよね。そうすると金融の中のあらゆるそのコスト一番下げられるんじゃない。中央銀行に口座みんな持てばですね、あらゆるなんかコストを下げられますよね。なんかいろんな送金業者とかもいらなくなるでしょう。でそれがじゃあちょっとあまりにもひどいと、プライバシーの問題になるとですね、嫌だってなったら、じゃあちょっと何箇所かクッション置きましょうかと、直接じゃあね、中央銀行の口座に直接じゃあんまりだから、じゃあちょっとクッション置いてですね、もう一つ置きましょうか、二つ置きましょうかってなると、まあそれはその時々の力関係の問題だし、まあ言ってみれば利権の話にもなってきますがね、まあ次考えようがあるんじゃないですか。ところがですね、今の銀行をどう生かしてやりましょうかって言いますとね、それは戦略にならないんだね。要するに今の銀行そのものが戦略から外れちゃってるわけだから、もう預金も嫌だと、貸し出しもしないと、ね、何をやってんのって言うと、投資売ってます、保険売ってますと、それ銀行の仕事なのって言うと、 いや銀行でやっておりますからと、じゃあ何の意味があるのっていうと、いや株主のためですと、株主はその金他の業種にだって分けられるでしょっていうと、もう黙っちゃうね。何もその業種だけに業種に投資しない、他の業種に投資できるんじゃないのって黙っちゃうね。で企業にしてみればそんな銀行ですから、いつ今度貸し出しが止められるか分かんないわけですよ。借りてる方だってですね、実に腰の据わらないですね、いい加減武士の、ね、融資でもされたらですね、産業の発展、企業の発展、地域の発展すら今度は分かんなくなってるわけね。一体何やってんですかって話でしょう。でもやっぱり銀行を守るための戦略だと。なると単に利権を守るためのシステムじゃないですか。そんなことやってんから大きな戦略がないって話になるわけですよね。ね、ですから大きな戦略は、あれもそうだな、マイナンバーも。マイナンバーを見るとよく分かりますけども、既存の役所の縦割りを維持するためにあんな面倒くさとなってるわけでしょ。ね、マイナンバーのあの面倒くささっていうのはですね、要するに既存のシステムの縦割り、国でも地方でも、これを守るためにあのマイナンバーやってるんでしょ。だから全部だからご破産にしてですね、もう一回全部国って言いますか、国全体のですね、その情報システム、根本的な戦略を立て直すと、どんな情報を国が集める必要があって、どんな情報を国が提供する必要があるのか、これを全部改め直すということになってやればですね、もっとすっきりするし、実に使い勝手のいいものになると思いますし、変な利権の入りようはないと思いますけども、それやらないで、大きな戦略なしに、まあ利権を守ろうとしてやるから、あんなややこしいことでめんどくさくなって、誰も使わないということになってくるわけですよね。実に馬鹿げた話だと思いますね。ね、やっぱりこの大きな戦略っていうのは、まあ日本なんかもそうですけども、やっぱりこの今までね、超古代から考えると何回も政治入れ替えてこれは直してきてるんですよね。まあ武家の時代もありました、その前は天皇新政の時代もありましたしね、そのもっと昔は縄文時代なみたいなこともありましたからね。だからこの大きな戦力っていうのは日本はやっぱり自分たちでこう入れ替えてきましたよね。もちろん外国の影響なんかもその時々受けるわけでありますね。特に外圧ってものがあるから変わっていくわけでありますけども、まあ今の日本なんかもある意味ではその強烈な外圧の中にありますよね。あのプラスの外圧もマイナスの外圧もありまして、やはりこれだけではいかんともしがたい。要するに外圧のマイナスの一番はですね、結局国民がですね全くそれで幸せになれてないってことですね。国民生活、国民の仕事が破綻しちゃったって、これが最大のマイナスでしょ。プラスの方はですね、そうは言ったって外国人は、そうは言ったって日本人は外国のもの好きなんですよ。イタリア料理もフランス料理も好きだしね、外国観光旅行行くの好きだしね、それからその外国の美味しいものはいろいろ食べたいって言うしね、外国で作られたねコンピューターだとかですね飛行機だとか、大好きで俺も買いたいっつうんですよ。鎖国はできんのですよこの国は。気に入らないけどねあれ欲しいと、何々人は気に入らないけど何々のものうまいとか、そういうものはよくあるんですよ。だから鎖国なんかできやしないのこの国はね。そうするとそこのところですね、その窓の開け加減なんですよ日本は。窓大きく開けちゃったら国内のものが全部ね風に吹き飛ばされて、国が潰れちゃうと。じゃあ窓全部閉めちゃうとですね、今度中こもっちゃって外の出ていけないから息苦しくなると。どれだけ窓を開けるかってところがこの国の政治の一番の根本じゃないですか。その窓の開け具合こそ戦略の一番の根本なんですよ。要するに便を何パーセント開けるかですよね。飛行機だってそうでしょ。その地上に行ってね、地上の気圧と飛行機の中の気圧が一致してるときは便は完全に開いてますな。一番上上がってですね、まあ、気圧これ以上下がらない状態にするときは便は完全に閉めるんじゃないですか。で、その間便を開けたり下げたり、開けたり閉めたりしてるわけですよ。この便を開けたり閉めたりというところが飛行機の油圧の一つのポイントですよね。日本はそこが経済のポイントなんですよ。ある意味でね、日本はこの外との関係の中で国が動くところが大きい、いわゆる小国ですから、基本的には定義から言えば日本は小国に属しますから、この便の開け閉めこそですね戦略の基本なんですよ。どの程度開国しどの程度鎖国するか、ここの加減ですね。これはそういう目線で過去のいろんな統治者の政治家っていうか武将といいますか将軍たちの仕事を見ますと実に興味深いですよ。特に戦国時代なんか国によってだいぶ違いますからね。でこの便の開け閉めっていうとかポイントで、それさえ分かればですね、 そのまあ極端な鎖国もなく極端な排外主義もなく、同時にその弁の開け閉めってその圧の差によっていつも変えなきゃいけませんから、内外の圧力とでね、いつも変えなきゃいけないんで、ここはもうちょい閉める、ここはもうちょい開けると、普段のこの努力と普段のこの言ってみれば調整が必要なんですよ。だから黙って座ってちゃダメなの。こういうルール決めましたらこれで全部 OK なんて全然なりません。この国はいつもこの微調整がいるんです。この弁の微調整が、で弁の微調整をしてる間はこの国まとまるんですよ、うまくいくんですね。で弁の微調整をやめちゃって全部任しちゃうなんて言ってですね、で非難がたくさん集まったから全部閉めちゃうなんて言うと、これ中国共産党と同じで、もうデタラメのデタラメになっちゃって、まあどうもならないということになるわけですね。まあそういうふうに考えてくるとですね、まあそういう大きな戦略っていうところはすごく私は重要だと思いますね。でこの間ちょっと博多の街をご案内していただく機会がありましてですね、昔の博多の街すごいんですね、鎌倉時代ですね。あそこは大陸とものすごい交易やってんですね。でお寺さんが、まあ言ってみれば一つの経済的な中心にもなってね、で文化交流も盛んだし、もちろん経済交流も、でこの博多が実はその当時京都を支えてるんですよね、まあ、そういうなんか極めてその興味深い世界があってね、まあ、鎌倉時代といえば武家の時代でありますけども、一方でこの商人が博多を中心にものすごいこう頑張って日本経済のある部分をしっかり支えてるんですね。なんかやっぱりこうそれも言ってみれば開けるところと閉めるところのね、その加減がよくわかるじゃないですか。だから地域もだからその中に入ってくるってことなんですよ。その日本の大きな戦略はですね、地域の個性っていうのもあるってことがよくわかりますよね。だからやっぱりこの地域ごとにその個性を生かすっていうのも戦略で、こういう時代だからこの地域はこういうふうにやるというなんかその戦略ってすごく重要ですよね。やっぱり歴史の中に結構その地域の個性が見えてくるから、その地域の個性を見ながら今度はどういう戦略でいこうか考えると、それなりにできてくると思いますよね。ものづくりなんかについてもですね、基本的には、まあ、人々が喜ぶものを作るのはいつものことも同じ時代も変わらないわけで、ですから作る技術がありますからっていうんじゃなくて、何を作るかっていうところにもっと知恵を割かなきゃダメだよね。何を作るか、どんなものを作れば人々が幸せになるかっていうことをもっともっと考えないと、特にものづくりの人たちは。で、技を生かす場所がないんですね。で、やっぱその発想が狭いと、なんか部品材料だけだからこれしか考えないっていうからですね、視野が狭くなっちゃうんで、いや最終ユーザーとしてね、何が欲しいとか何やってみたいっていうことをもっと大胆に考えないといけないと思いますね。何でも可能性はあるわけですからね。やっぱりそういう意味で言うと、この大きな戦略のもとに何か作っていかないと、やっぱその技は耐えちゃうところが結構あるんじゃないかな。でこれから要するに自然エネルギーの世界ですね。自然エネルギーを中心とするわけだから、自然の中に対して不安定になるわけですね。この不安定というのはしかし悪いというわけでもなくて、夜はね暗いから早く寝ましょうと、朝は早くから明るいから早起きしましょうみたいなことだから、年がら年中ですね、高校の電気ついてるんではなくて、むしろその時の、まあ、自然条件に合わせて生活する方がむしろいいと言われてるんだから、それに合わせたやっぱりいろんな生産体制だとか、いろんなものづくりの体制だとか、あるいはそういうことをサポートできるものが逆に必要になってきますよね。だからそういうのって自分の頭の中から最初はひねり出さなきゃいけないわけでしょ。まあ確かにいろんなものを見て真似するっていうのもあるけども、ひねり出さなきゃいけないわね。でイノベーションっていうのは、まあ、よく言われるように新結合、新しい結合だっていうわけだから、何かと何かをつなげてみたら何ができるかっていう頭の体操だよね。頭の体操を普段からやってて、トンチを効かしてですね、頭の体操をやってると、なんかいろいろ見えてくるんじゃないですか。例えば食べるっていうことと走るっていうことを組み合わせると、食べながら走る、走りながら食べる、じゃあどうやってやろうかとかね、じゃあその走るっていうことで、車でじゃあ走ると、車で走りながら安全食べるのはどうしたらいいかとかね、まあ警察が各来そうですけどね、なんかそんなことってのは考えて工夫すると何でもできそうじゃないですかね、うん、まあいろんな意味でですね、今の時代っていうのはその大きな戦略をこう変えなきゃいけないんですね。変えるにあたってはですね、やっぱりこの今あるものをそのまま見るんじゃなくて、ここをこう変えてみたらどうなるかな、ここを土台入れ替えたら何が起きるかな、ここになんか別のものを入れたら何が起きるかな、 こっちとこっちでなんか役割変えたら何が起きるかな。それやっぱりですね、一つ一つその想像していると、すごく重要、想像することは重要だと思いますね。だからやっぱりそのためにも変な雑用なんかを早々に片付けて、やめるものはやめちゃって、余裕を持つことが大事だと思いますよ。悪循環ですから、余裕がなくて大変だって、もっと大変だったら全部悪循環だから、どっかで一回断ち切らないとですね、立て直しは普通できませんので、まあ、そんな感じでね、ちょっとこの先はたくましく生きていかないと難しいかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、まずは大きな戦略ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。